ヨハネの黙示録3章14節から22節まで。ラオデキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。教会に送られた手紙の一つであります、世の終わりを歩む教会に向かってであります。世の終わりを歩む教会に向かって、7つの手紙がこの黙示録の最初の部分には登場いたします。その最後の手紙であります。7つの教会は当時まだこの福音が伝わって100年と経たない間にあちこちに生じた教会であります。教会といってもどれもこれも同じというわけではないんですね。今の時代と同じく、ある教会は貧しく、ある教会は豊かであり、またそれぞれの教会がある場所によって、ある教会は非常にいろいろなことで迫害などによって悩まされており、ある教会は安心して自分たちは大丈夫だと思っている。こういういろいろな教会がそこにはありました。今の時代と同じですね。その中でこの7つの教会の一番最後に挙げられているのはラオデキアにある教会。このラオデキアの教会に対するイエス・キリスト、教会をこの岩の上に建てるとおっしゃったキリストですね。教会というのはこのように人が集まってその営みがなされていますけれども、でもその教会を導き立てておられるお方がいます。イエス・キリスト。イエス・キリストのお働きの中で、お導きの中でその教会があります。そういう意味でですね、教会が教会としてこのお方を見失わなければ、このお方を見失わなければですね、いろいろなことで試されたとしても、いろいろなことで難しくても保たれます。それが信仰ですね。 信仰というのはこのお方キリストを信ずること、キリストイエスにおいて神を信ずることですから、このお方を見失わなければ教会は保たれます。このお方を見失ったならば、どんなに大丈夫なように見えても倒れます。これは歴史も教えています。旧約聖書というのはそのことを教える歴史でもあるんですね。そのことを教える歴史でもあるんです。どんなに大丈夫だと思っていてもですね、神様を恐れることから離れたならば大丈夫ではありません。しかし大丈夫ではないんだけれども、心から大丈夫ではないと思わない、これもまた人間の愚かさであり、また傲慢ですね。神様は人を救うとこうおっしゃいます。救うお方ですね。でも神様は人を救うお方ですけれども、大きなお方です。大きなお方、私たちが想像できません。大きなお方、天地万物を作られたお方、全宇宙を作られたお方、また人々がいろいろなことを発見して、こういうことを発見したといって時代を追うに従ってですね、今まで分からなかったことが分かってきますが、目でも見えないようなものがこういうありさまだと分かったりですね、そういうことなら作られた神様ですから全てご存知です。そういう神様ですね。これからさらに時代を追っていけば、さらにいろいろなことが分かってくるでしょうが、天地を作られたお方だということは、それは全部ご存知だということです。ご存知だけではなくて、そういうふうに定めたお方だということです。本当に大きなお方、また始めであり終わりであるお方とありますから、そのように天地万物を作られて、その終わりに至るまで全てを導かれるお方です。神様の御心によらなければ、スズメの一羽たりとも地に落ちないとあるわけですから、誰がそんなスズメ一羽などを気にかけるかですね。でもそういう一羽一羽にまで心を寄せておられる神様だということです。また私たちの髪の毛まで一本残らず数えておられるお方だというんですね。また私たちがこの口で何一つ語らない先に、私たちの心の中にあるものも全て神様はご存知です。まあ、そういうふうに神様が全てにおいて全てのお方だから、じゃあそういう神様がおられるんだと言って、人々がそういう神様を知れば知るほど、教えられれば教えられるほど敬うようになるかといえば反対です。そんな神などいるかです。自分の都合に合わせてそういう神様を頼りにしたり、あるいはそういう神様が自分の思う通りに助けてくれないから腹を立てたり、あるいはそんな神様なんかいらないと言って背を向けたり、こういうふうに人々はこう反応するわけですね。反応します。それこそいろいろなことが起きてきても、一息つけばですね、一息つけば、大変な時には神様を教えられている民は神様の皆を呼びます。旧約といわれる聖書を見ていくと、いろいろなことが難しくなれば神様を知らない民ではありませんから、神様の皆を呼びます。だけども自分の思う通りにその助けがないとなれば、神様に頼り抜くことはしません。 あるいは他の方でさらにうまくいっているように見えれば、そちらの方を向き始めます。まあそういう意味でですね、教えられても教えられても、示されても示されても、神様を知ることにおいて人がどれほど堅くなであるか、また人が神様を知って本当に静まるということがいかに難しいか、これが人間、神様から離れた人間の罪の現実です。捉えがたいほどにその心が病んでいる。こうあります。捉えがたいほどに病んでいる。でも神様はそのような人間に向かってとことん語りかける、とことん語りかける。そのように救おうとしておられるからですね。本当に心の底から救おうとしておられるからです。本当にその人が神様と生きるものとなるように救おうとしておられるからであります。少し私は変な話をしますが、前回青森をお尋ねした時に北海道で地震がありまして、私は、慌てて北海道札幌へ戻りました。本当にそういう中で改めて不思議なもんで、そういうふうに厳しいことにぶつかると人間の気持ちというものは優しくなるところもありますね。優しくなるところは、これちょっと変な話なんですけど、教会のトイレに行きましたら虫が一匹そこでうろうろしていました。いつもだったらおそらく私はトイレットペーパーを取ってですね、つまんでもう殺して、もうそしてそれでもうきれいにすると思うんですけれども、ちょっと助けてあげようと思いましてですね、手でこう追いかけました。ただこう虫ですから、おとなしくしていればいいものを逃げるもんですから、さらに追いかけて、それで捕まえようとするもんですから、ついつい手に力が入って気がついたら潰してしまいました。人間の憐れみとはこんなもんですね。大きなものが小さなものを救うというのはある意味そんなもんですね。でも神様が私たちを救うのもある意味それと似ています。イスラエルの民に向かって主は時にこう呼びかけます。虫けらのヤコブよ、こういうふうに呼びかけるんですね。神様から見て本当に虫のようなもの、逃げなきゃいいのに、救おうとしてるんだから神様の方へ近づけばいいのに、逃げて逃げて逃げ回ります。先ほど見たように、神様が人間だったならば、うまくいく時もあるし、うまくいかないこともあるかもしれませんが、人間の場合ですね、虫を潰してしまいますね。でも神様は潰しません。救います。それもその虫自身が本当に自ら進んで神様のもとへ立ち返るように救います。私がトイレで見つけた虫はですね、どんなに呼びかけたってそれを受け止めることはありませんから、私の方へ来い来いって言ったってですね、逃げるばっかりですから、これはもうどうしようもありませんね。ある意味で人間もそのような姿をしているけれども、その人間が本当に自ら進んで神様の方へ立ち返るように救います。今日のヨハネの黙示録のキリストの教会に呼びかける言葉はとてもとても重要な言葉ですね。憐れみに満ちた言葉です。これでもかこれでもかと呼びかけ、そして十字架にかかってキリストイエスにおいて示された神の愛とあるようにですね、十字架にかかって 本当にその民に対するその教会に対する愛を示されたのに、なおこのキリストから離れていっているこの教会に向かって語りかける言葉です。イエス・キリストを知らない人々ではないんです。知っている人々です。知っている人々です。一旦はあのイエス・キリストにおいて救われたと喜んだ人々です。だけどもその人々が気がつかないうちにキリストから離れている、そのような人々に対して呼びかけることです。こうあります。15節を見るとこうあります。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。まだ吐き出していません。吐き出そうとしている。そう吐き出されないようにしなさいと声をかけてるんですね。じゃあ熱くも冷たくもないということはどういうことなのかでありますけれども、こうあります。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。一言で言えば満足しているということです。神様から恵まれることもなく、神様から救われることもなく、満足しているということです。満ち足りている。満ち足りているんだから何も悪いことないじゃないかとも言えますね。でも今はです。その場はです。だから生ぬるいと言っているんです。その場は満足している。しかしそれは違うだろうと声をかけているわけです。違うだろうと。私たちの歩みもしかりです。いろいろなことが起きてまいりますけれども、そこで私たちは安心したい、ホッとしたい、これは本当に人が求めるものですね。でもこのホッとする、安心するに2つの道があります。聖書によれば神様抜きで安心する道、神様抜きで安心する道、最後の最後までこの道があって、この道をたどる人々がいるということも聖書は教えます。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。聖書はこういうことを教えるわけですね。天地は滅びる、恐ろしいことであります。天地は滅びる、しかし私の言葉は決して滅びない。いろいろなことが起きてくるが、まだ世の終わりではないとも教えます。いろいろなことが起きてくる、いろいろなことが起きてくるが、まだ世の終わりではない、恐れるなと教えます。いろいろなことが起きてくる中で、一息ついてはホッとする安心があります。でもキリストを信じる人々にキリストが差し出す安心はですね、世が与えるのとは違う安心だというんですね。世が与えるようにあなた方に平安を与えるのではない、私は平安をあなた方に残していく、こうおっしゃったんですね。本当にこの平安は誰からも取り去ることができない平安、しかし世が与えるようにこの平安を与えるのではない。いろいろなことが起きて一段落つけばホッとする、あるいはいろいろなことが起きて自分が大丈夫なら安心する、こういう安心ではなくて本当に違う安心ですね。キリストが共におられることによる安心です。 このラオデキアの教会の人々はキリストを信じつつもキリスト抜きの安心の中で、私には何一つ必要なものはないと言っていたようであります。しかし改めてそこにとどまるなと、そこにとどまっていてはいけないぞとこう声かけてるんですね。こうあります。自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める、裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。買うがよい、買うがよいとありますけれども、この買うがよいということのために何を差し出せばよいのか、どれだけの金額を支払えばよいのか、聖書はまたこうします。それはただでということです。ただで、値段をつけることはできないということです。イザヤ書の55章にこうあります。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。ですね。聞き従って魂に命を得よ。ただでです。ただでです。ただほど高いものがないという言葉がありますから、その通りです。値段をつけることができない、値段をつけることができない。その身を神様に預けるようにして、とにかく私のもとに来てそれを買えと、そういうことですね。とにかく私にその身を預けるようにしてそれを買えと。そのようにして買います。そのように神様のもとに来いと、とにかく来いと、そしてそれを 得なさいと、本当に得なさいと。言葉を変えて言えば、神様ご自身を本当に持つものとなりなさいということですね。神様から見て本当に私たちは虫のような存在ですけれども、でもその神様を本当にその心に持つようになりなさいということです。神様の心を本当に知るものになりなさいということです。トイレで逃げ回っていた虫も、私の心をちょっとでも分かったらですね、じっとしていたと思うんですけれども、知るべくもないですね。知るべくもない、分かりようもない。だけども神様と人間の関係は違います。人間が神様の心を本当に知ることができるように、いろいろな思いを抱くんだけれども、その全てにおいて神様の心を知ることができるように、キリストが虫のようになって私たちのもとにおいでになりました。私たちと同じものになって私たちのもとにおいでになりました。だからキリストは今戸の外に立って叩くな。キリストが私たち本当に同じものになられたから、それこそ神様が指先を伸ばして私たちを救う、ここにとどまらずに、私たちがその指先を伸ばす神様の心を知るように、私たちと同じものにキリストがなってくださって、本当にその神様の御手の中に、指の中に自ら進んでいくように声をかけ導いてくださるということです。 それがイエス・キリストです。どれほど人間が神様に立ち返るということにおいて難しくなってしまっていいか。しかしキリストはですね、改めてそのように私たちのもとにおいでになって、一旦分かったと思っても離れてしまうそういう人間に、またそういう者たちにさらに近づいて、20節を見るとこうあります。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。戸口に立って叩いている、これはですね、その戸を打ち破るほどに叩いているということではありません。その心を壊してですね、中に押し入ったりはしません。戸口に立って叩いているというのは、本当にその声を聞いてその人が自分で開けるように叩いているということです。自分でその戸を開けて、自分でその戸を開けて、神様を求めもしなくて大丈夫だと思っていた人が改めてその戸を開けてキリストを迎えて、そしてキリストを本当にお迎えして神様のもとへと近づいて生きるようにですね、まあ、実際イエス様は私のもとに来なさいとおっしゃいましたけれども、私のもとに来なさいとおっしゃる前にイエス様がこの上なく近づいてくださるわけですね。戸一つ開けることだけです。来なさいというのは、来なさいと言われてですね、本当に長い長い旅をして来なさいなどという意味ではないんです。戸を一つ開けるだけです。声を聞いて戸を開けるなら、私は中に入ってその人と共に食事をし、その人もまた私と共に食事をするであろう。戸を一つ開けるだけです。私たちの中でいろいろな思いがあろうと思います。そうは言われてもとかですね、あるいはそんな約束本当かとかですね、いろいろな思いはあるでしょうが、でも戸を開けて悔い改めよとあるんですけれども、悔い改めよとあるんですが、悔い改めよというのはですね、反省とは違うんです。反省というのはその人が自分ですることです。自分で反省して、そして考え直して歩み出していく。反省はその人がすることです。悔い改めよというのは、ここで見るように神様のもとに来ることです。とにかく来ることです。さらにこの今日の御言葉に即してみるなら、戸を開けることです。心の戸を開けるだけです。心で聞くだけです。それぞれの時にふさわしい主の言葉があります。それぞれの時にふさわしい主の言葉があります。危う道を歩んでいる時にはその道へ行ってはいけないと語りかける主の言葉があります。あるいは恐れている時には恐れるなと、本当に大丈夫だと語りかける主の言葉があります。あるいは落ち込んで本当に自分なぞ何者だと自信もまた確信もなくなって嘆いている時には、それを慰める主の言葉があります。その時々にふさわしく主の言葉があります。主の言葉があるというのは、言葉だけがあるというんではないんです。その言葉を語る主が戸の外に立ってその言葉をかけてくださっているということなんですね。聖書のお言葉はそのように私たちのすぐ近くで戸の外で語りかける主の言葉です。戸を開けて迎えることが、戸を開けてそのお方のもとへと一歩進むことが悔い改めようです。反省とは違います。反省はよく本当に改めたなと 自分でも自分を褒めてやりたい、こういう事柄でしょう。でも悔い改めは違います。そのようにして主のもとに行った時、それは感謝です、喜びです、さらなる祈りです。自己満足はそこにはありません。砕かれて悔いた心がそこにあります。戸を叩く主のお言葉を聞いて戸を開ける時ですね、なんであんなことで恐れていたんだろう、こんな感じです。なんであんなことを恐ろしいと思っていたんだろう、こんな感じですね。おそらくイエス様を見捨てて逃げ去った弟子たちは、その後イエス様を信じ、またイエスキリストにおいて神様を信じて人々の前に現れてまいりますが、その時彼らの心の中にあったものは、なんで人を恐れたんだろう、なんであのことが恐ろしかったんだろう、だったことと思います。あるいはいろいろなことで思い煩っていた人が悔い改めて死のもとに立ち返った時、なんであんなことで思い煩っていたんだろう、なぜあのことが一番大切だと思ったんだろう、もっと大切なことがあったのに、なぜあのことが解決しなければ何も進まないかのようにあそこにジタバタしていたんだろう、こんな感じではないかと思います。その他にもいろいろなことがありますね。実際改めてそのように悔い改めて立ち返ってみれば、主はいつでも真実だったではないか、こういう主の真実を改めて思い起こすことと思います。これが悔い改めです。戸を開けて本当にキリストを迎えること、キリストのもとに一歩進むこと、これだけです。私はそのようなものの中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。力を得るということですね。新たな力を得る、新たな力を得る。その食事をして新たな力を得る、飢えを癒される、渇きを癒される、新たな力を得る。以前には立ち向かうことができなかったものに立ち向かうことができるようにされていく、以前には耐えられなかったことに耐えられるようにされていく力を得るです。キリストと共に歩む具体的な歩みであります。今日の御言葉をよく心に留めましょう。見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするである。お祈りいたします。ここまでご自分を低くして人を救おうとされる主よ、あなたの救いが今なお人の目には愚かなものと映り侮られ、褒めたたえられるよりも無視されるようなありさまの中にあるかもしれません。どうぞ主よ、その救いに預かって喜びと感謝と祈りを持って、ますますこの救いの豊かさをどうか教会が証ししてまいりますように、堅固な土台の上にますますしっかりと立つことができるようにさせてください。いろいろなことが私たちの歩みにありますけれども、あなたにとってそれを取り去ることは簡単なことでありますが、あなたは私たちの心からの感謝を持って、 心からの喜びを持って、あなたが私たちのうちに住むようにして、すべてのことが成し遂げられていくことを定めましたから。どうぞ主よ、今しばらくの間はいろいろなことがありますが、そのすべてにおいて、あなたの御声を聞いて、戸を開け、あなたを迎え、そしてますます主との確かな交わりの中で歩んでいくものとさせてください。本当に主よ、多くのことがよくできませんし、本当に惨めなありさまでありますが、許して、そしてまた強めて、養い育ててくださるあなたの御名を称えます。かの日には必ずや、そのようにして主を受け入れて歩む人々を、主の御前に火の打ち所とないものとしてくださることを感謝いたします。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただいて、賛美歌の526番を持って主を賛美いたしましょう。